それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヤコブの手紙1章5節から8節です。ヤコブの手紙1章5節から8節、新改訳聖書の新約聖書第3版ですと445ページ、第2版ですと408ページとなっております。それではお読みいたします。ヤコブ1章5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。それではこの箇所より、幽霊動かず疑わずと題しまして、近藤牧師による説教です。
皆さんおはようございます。ある時私は祈っていました。今からかれこれ二十数年前のことです。必死で祈っていました。その時私は中学生でした。目の前には刻一刻と近づいてくる試験がありました。こんな風に祈っていたんです。神様、私は勉強していません。でも問題を解くことのできる知恵をください。切羽詰まった状況の中で、聖書の中からいい言葉を見つけたんですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。これだと思ったんです。神様、今私知恵が必要です。すごい。誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えくださるんですね。ありがとうございます。知恵をください。まあ、この時私が求めていた知恵とは、たとえ勉強していなくても答えがわかる知恵だったわけですけれども、結果は散々でした。しっかり勉強しなさいとその時教えていただきました。ですね。でも今思い起こす時にできなくてよかったなと思うんです。もしそこでできていたら私も勉強しなかったですね。毎回神様知恵をくださいと祈り続けて、それで済ませていたんじゃないかなと思うんです。まあ笑い話のようなことですけれども、でもこの中学生の時の経験というものは私にとって今に至るまで重要な教訓を与えてくれている、そんな経験のように思うんです。私たちが信仰生活を送るという時に、あるいはこの神様に祈ることができる、そのような信仰が与えられているという時に、自分勝手、自分本位なあり方で神様に願い求め、これをください、あれをください、神様これも欲しいです、あれも欲しいです、神様信頼します。このように告白することのなんと多いことかと思うんです。ああ、神様、こんな形で自分の願いを聞いてくださった。くださったというよりも、神様、このことを私、叶えてほしいんです。叶えてほしいから、だから信頼します。聞いてくれないならば、信頼しませんということの裏返しの、裏返しとも思えるような、こんなですね、告白を私たちは、意識的にもあるいは無意識のうちにも、繰り返してしまっているのではないかと思うんです。これを聞いてくれたら神様信頼しますよ。素晴らしい神様ですから。私にとってやっぱり信頼できるお方ですから。だから聞いてください。今日開かれていますのは、ヤコブの手紙の1章の5節から8節までです。ヤコブの手紙第2回目の説教ということになりますけれども、5節から8節まで短い箇所です。でも、この短い箇所の中には、私たちの人生の歩みにとって、そしてまた信仰の歩みにとっても、欠かすことのできない、そのような事柄が 教えられているのではないかと思うんです。知恵、そして信仰ということがキーワードとして浮かび上がります。この5節から8節まで。前回の箇所が試練、そして忍耐ということがキーワードだったとするならば、今日の箇所は知恵と信仰ということです。手紙の冒頭では試練の中で求められる忍耐というテーマをヤコブはまず語りました。そして続いて、神によって作られた私たち人間偶然生まれたのではなくて、このすべてを支配しておられる、この世界のすべてを作られた神様によって私たち人間が作られたとするならば、そして同時に神と共に生き、また同じように作られた人との関係の中で私たち人間が生きるものとされているならば、必要不可欠と言える事柄をヤコブは続けて語り始めるんです。それが知恵と信仰ということです。知恵とは一体何か、また信仰とは一体どういうものなのか。私たちの勝手な思い込みやずれてしまった立ち位置が示される、そんな時となるかもしれません。この礼拝を通して、この説教の時間を通して、御言葉に共に聞いていきたいと思います。知恵と信仰と申し上げましたけれども、今日は順番を入れ替えてお話をしたいと思っています。信仰を求めるということ、そしてまた知恵を求めるということ、この二つについて続けてお話をしていきます。まずは信仰ということですけれども、何度もこの講談からもお話をしてまいりました。信仰という言葉を言い換えるとするならば、別の言葉で言い換えるとするならば、それは信頼という言葉です。信仰という言葉を言い換えると、信頼という言葉となります。皆さんに問いたいと思います。皆さんは、神を信頼していますか？神という存在を、神様というお方を信頼しているでしょうか。クリスチャンであるならば、いやもちろん信頼していますという返事が返ってくると思うんです。もちろん神様信頼しています。信頼するからこそ私はこの方を信じました。でもさらに問いたいと思います。どの程度信頼していますか？このお方をあなたはどの程度信頼しているでしょうか。本当に 100%、 あらゆる事柄のあらゆる領域において私はこのお方に信頼していますと、そのように皆さんは答えることができるでしょうか。一旦神様に対する信頼ということから離れたいと思います。皆さんの中で自分はこの人のことを信頼している。この人だったらば本当に私は心から信頼できる。というそんな相手がいるでしょうか。この人は信頼できる。この人の言うことだったら聞くことができる。皆さんの信頼に足る相手、皆さんが信頼することができる相手とは一体どんな相手でしょうか。行いや、また口にすることが一貫している。あちこちにですね、こう言っていることややっていることが揺れ動いてしまったらば、なんか信頼できないなとなってしまうかもしれません。あるいはその口にすることに偽りがない。あの人の言っていること嘘じゃないかなと疑い始めたら、その相手のことを信頼することはできなくなってしまいます。あるいは、常に学び続けて、物事をよく見通している人。まあ信頼できますね。常に学び続けて物事をよく見通している人、この人の言うことだったらば、ああ、耳を傾けるに値する。いろいろとですね、上がってくると思うんです。信頼に足る人というのはどういう人なのか。信頼できる人。自分のことをよく知っている。そして自分のことをよく知っていて、適切なアドバイスをしてくれる。 こんなこともあるかもしれません。でもですよ、皆さん。この現代において、私たち人間の大きな大きな問題、大きな問題は、信頼に足る相手がいないということかもしれません。言葉を変えるならば、私たちは人を信頼することができない。人を信頼することができない。この問題を絶えず抱えている存在だということができるかもしれません。皆さん本当に人を信頼しているでしょうか？先ほどは神様を信頼していますかという問いかけをしましたけれども、皆さんは本当に誰かを信頼することができるでしょうか？私たちは誰かとの関係において絶えず、損得関係というものを、利害関係というものを考えてしまうかもしれません。この人は自分にとって有益な存在か、得な存在か、それとも自分に害を与える存在なのか。この友人は自分にとって、この結婚相手は自分にとって有益な相手なのか。まあ、結婚相手を考えるというときに、自分自身もそうでしたし、いろいろな方からご相談を受けるときに、なんでその相手と結婚をしたいのか。大体ですね、男性の場合は、人生の中で自分がこういうことをしていきたい。こういうことをしていきたいけれども、そのことを考えるときに、こういう相手だったらば、まあ、ここまで露骨な言葉は使わないですけれども、役に立つ。心の中ではですね、こういう相手だったらば、自分のこう道を進んでいくにとって役に立つ相手だ。まあ、そんなことをですね、考えやすいのかもしれないと、まあ、自らのこと、そしていろいろと相談を受ける中で考えさせられています。この相手は自分にとって有益な相手なのかどうか。まあ、ただ、その有益かどうかの基準というものは非常に主観的なものです。自分にとって益になるかという言葉を使ったとしても、それよりも、この相手は自分にとって都合の良い相手なのかどうか。相手が自分が思うところと違う行動をしたならば、相手が自分の思い通りに動かないならば、相手と意見が食い違ったならば、あるいは自分に少しでも反対するような意見を言おうものならば、腹を立てて、もういい。その相手を見限って、瞬く間に関係を切ってしまう。このようなことがあちこちで起こり続けています。いや、私たち自身の問題として、私たちが起こしてしまっている問題だと言えるかもしれません。私たちの内側には潜在的に人に対する不信感というものがあるんです。あの、エデンの園において、はじめは固い信頼関係に結ばれたアダムとエヴァ、はじめの男とはじめの女でした。しかし罪を犯した時にまず何が起こったか。この二人の間に亀裂が走り、心から信頼することのできる相手ではなくなってしまったんです。潜在的に人に対する不信感というものがあるため、人と人との関係の深まりを本当の意味で経験することができない。これが私たち人間の誰もが抱える大きな問題ということができると思うんです。そしてこれは神様との関係にも重なります。神との関係にも重なります。私たち人間と人間の関係においてもそうですから、この神様という関係、神様というお方との関係においても同じように考えてしまうんです。損得感情で考えるんです。この存在は自分にとって有益かどうか。その基準は非常に主観的なものです。自分にとって都合の良い存在か。都合の良い神。自分に厳しいことなど言わない。何でも自分の思う通りのことを叶えてくれる。しかしこのような神観を持って神との関わりを築こうとしたとしても、そこには全く深まりは生まれないんです。 信仰生活を長く続けていったとしても、そこに関係の深まりが全く生まれていない。だとするならば、非常にそれは悲しいことです。形ばかりは、礼拝を捧げ、賛美を捧げるかもしれない。祈り方も学び続けるかもしれない。でも、この人格を持った神というお方との関係の深まりを経験することができずに、教会には来るけれども、このお方を礼拝することにも、信仰生活を続けることにも、満足を覚えることができずに、いつもくすぶっているような、そのような状態に陥ってしまうことが起こり得ます。結局、神を知ろうとなどしてはいない。神にとって自分はどんな存在なのかではなく、この神が自分にとってどれだけ都合の良い存在なのか、どこまでも自分本位なあり方で、この関係を考えてしまう。捉えてしまう。誰かのことというよりも私たち、自分自身はどうなのかということを、今、自分自身に問うてみたいと思うんです。自分が願った通りのことが叶えられず、御言葉が自分の内なる問題を探ろうとしようものならば、すぐに身を引いて結構ですと離れてしまう。あるいは、信仰の歩みを続けていますと言いながら、内側においては全く取り扱われることなどなく、中途半端な信仰生活を続けてしまう。私たちが陥ってしまう大きな大きな問題です。なぜか、神様との関係において、そこに深まりが生まれていないからです。一番最初に問いかけました。神に信頼していますか？本当に 100%。あらゆる事柄のあらゆる領域において、神に信頼していますか？たとえ目の前の事柄が自分の思った通りでなくとも、それでも全知全能の神が主権を持って最善をなしてくださる。いや、今、なしておられると信頼することができますかと、そのように聖書は問いかけるんです。聖書とは、神様が、ご自身が一体どんなお方であるのか、またどれだけ信頼に足る存在であるかを私たちに教え続ける自己紹介、自己紹介の文章ということもできると思うんです。神様はご自身を明かし続けてくださっているんです。この聖書を通して。私たちにとって必要なことは神様はこの聖書を通して全て明かしてくださっている。それが私たちのこの聖書に対する信頼です。神様というお方がどれだけ誠実なお方であるか。ただ一人完全な義をその身にまとい、その口には偽りはなく、口にされた約束を決して破ることのないお方。あのエデンの園から始まる人間の、そしてイスラエルという民族の壮大な物語を通して、またあの福音書を通して繰り返し繰り返し明かされていくイエス・キリストというお方とその生涯を通して、また手紙の一つ一つの教えを通して、神様はご自身こそが信頼に足るお方であるということを私たちに示し続けておられるんです。この神様の自己紹介を前にしながら、私たちはその言葉に耳を傾けようとはせず、目を開こうとはせず、自分本位な神観というものを作り上げて、自分にとって損か得か、そのような基準によって神様との関係を築こうとするならば、そこに深まりは生まれない。これは当然のことだと思うんです。今回新潟に赴きまして、キャンプの奉仕中に一人の方の証を聞きました。今回直接参加をされていた方ではなかったんですけれども、間接的に参加をされていた一人の方から、一人の牧師、奉仕をされていた一人の牧師から、その友人という方の証を聞いたんです。 中学生か高校生の時に、キャンプにやってきた一人の少年。その少年はキャンプ期間中ずっと暗い表情をしていたそうです。信じることができる人など誰もいやしない。まあ、そのようなですね、思いを絶えず持ち続けていたそうです。そのキャンプに今回来ていました牧師は、その彼とですね、明るく接しようとした。でもそれに対して、こう言われたそうです。君は人から裏切られたことがないから、そんな明るくすることができるんだ。誰も信じることなどできない。まあその少年には家族に大きな問題があったそうです。親を信じることなどもできない。家族を信じることもできない。身近な人からの裏切り、親しかったはずの人との関係の崩れは、あらゆる人間関係に大きな影を落とし続けます。それ以外の。あらゆる人間関係にも大きな影を落とし続けます。その少年は暗い表情でキャンプに参加し続けていたそうです。しかし、そんな彼の心に光が差し込みました。信じることができる存在などいない。でも、この神というお方を彼は知ったんです。信頼に対して絶対に裏切ることのないお方。自分が向ける信頼に対して決して裏切ることなく答えてくださるお方。まあ、この神という存在を知って、この少年の人生が変えられたそうです。今は彼自身が牧師となり、この神こそが、主こそが信頼すべきお方であることを述べ伝え続けているそうです。ヤコブは一つのイメージを使って、この神に対する信頼と不信仰ということを、信頼と不信仰ということを説明します。では、ヤコブの手紙の一章の六節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ヤコブの手紙の一章の六節。はい。ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようです。新潟は柏崎でしたので、すぐそばに浜があり、海で遊ぶなんていうプログラムもあったんですけれども、海の大波です。風が吹き寄せ、定まることなくあちらでゆらり、こちらでゆらり。この表現は、この海で揺れる大波という表現は、このヤコブの時代、ギリシャの文学の中でよく用いられた、そんな表現だったようです。吹き寄せる風によって、定まることなく揺れ続ける、この海面、水面。世の教えというものは、私たちに対して囁きかけます。確かなものなど、この世界には何もない。私たちが信頼を置くことができるものなど、実は何もない。神など、まやかしだ。何かに期待を置きたがる人が想像した、その産物に過ぎない。あなたは教会に通っているかもしれない。でも、本当にそれでいいのか？この世にあって、正直者は馬鹿を見るぞ。ほどほどでいい。この時代。何千年も前に語られた言葉に従うなど、愚かしい。時代は絶えず変わっているのだから。まあ、このような囁きがですね、私たちの周りに満ちています。大風として、私たちの歩みの中で絶えず吹き寄せてきます。この風に当たる中で私たちもまた動揺します。イエス様に対する信頼によってガリラヤ湖のあの水の上を歩いていたペテロの姿を思い出すんです。イエス様を一心に見つめて、イエス様に対する信頼をもとに 湖の上を歩き続けていたペテロでした。しかし、ペテロの目がイエス様から外れて、思いがイエス様から外れた瞬間に、自分に吹き寄せる風と、また自分に襲いかかろうとしている波に心が奪われて、その瞬間にペテロは沈んでしまったんです。続く7節8節、そういう人は主から何かをいただけるとは思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。8節で、双心のある人という表現が用いられています。双心を持って歩くとするならば、その歩む道のすべては安定を書いている。まさに、この風に吹かれてゆらりゆらりと揺らめき続ける波のように、定まった立ち位置を知ることがなく、あっちに行きこっちに行き動揺し、そして傷つけられ傷つけ、私たちはまっすぐに歩くこともできない。そのようにヤコブは語りかけるんです。後で知恵ということもお話をしますけれども、この世は知恵というのは一つのことに熱心になるのではなく、まんべんなくいろいろなことを学んでいくことだと、そのように私たちに囁きかけます。もちろん私たちは広い視点を持って、この世界に置かれたものとしてこの世界のことを学び続けなくてはなりません。しかし、私たちが置くべき信頼を揺るがしてはならないんです。双心ということ。信仰の歩みを続けていますと告白をし続けながら、結局は都合の良い存在としてしか神を認識せず、自分の問題には触れてくれるなと、本当の意味で御言葉に教えられ取り扱われること、自分自身が変えられることを拒否拒絶し続けるならば、その歩み道のすべてに安定を欠くことになってしまうというんです。厳しい言葉です。6節の7節の、そういう人は主から何かをいただけるとは思ってはなりません。あの中学生の時の私が、自分が勉強しないことを棚にあげて、神様、試験で点数を取るための知恵をくださいと必死で祈っていた。極端な例かもしれません。しかし私たちは自分の人生の歩みの中で、このような神様との関係を築き続けてしまう。そんなですね、こう危険があること。また私たちがどのような状態で今どのような環境を築いているかということを問われたいと思うんです。信仰を求めたいと思います。信頼しますと告白をしたいと思うんです。浅瀬で眺めることはやめて、この神様との関係による深みに、置ける深みに踏み出していきたいと思うんです。それに至るべき信頼することのできるご自身の姿を、神様は御言葉を通して、また私たちが踏み出すその時に具体的な事柄を通して私たちに教え続けてくださっているはずです。さあ、このような主に対する信頼ということを土台にしながら、今日の2番目の知恵を求めるということに関しても考えを進めていきたいと思います。学んでいきたいと思います。皆さんどうでしょうか？あなたは知恵がないですね。そうくん、もっと知恵があった方がいいですよ。とかですね、直接言われたらどうですか？頭にきますよね。お前に言われたくねえよ。とですね、こう反論したくなる。でも実際には、知恵が足りない人で溢れてるんです。教会の中にも。こんなこと言うとですね、何を言うんだと思うかもしれないですけど、私たち全てが知恵が足りないということを自覚しなくてはなりません。旧約聖書は繰り返し、この知恵ということに関して、神を恐れることこそが知恵の始まりであると、そのように教えています。神を恐れることこそが知恵の始まり。不思議な表現ですね。神を恐れること。本当に神を神とすること。信頼すること。 その主権を認めるということ。そのようなことをですね、神を神とするということをもちろん土台としながら、このヤコブの手紙で言われている知恵とは一体何か。先取りになりますけれども、同じヤコブの手紙の3章でさらに詳しく知恵ということが教えられています。この箇所を開いてみたいと思うんで、3章の13節開いてみてください。では3章の13節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ヤコブの手紙の3章の13節。はい。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか？その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと言われています。知恵のある賢い人は誰ですか？この神様がくださる知恵ということが語られたその直後に続く14節。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。続く16節も、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからですと言われています。ヤコブはここで、地に属する知恵と上からいただくことのできる知恵というものを対比しています。地に属し、肉に属し、悪霊に属する知恵。おどろおどろしい言葉が続きますけれども、それは、妬みと敵対心、秩序の乱れ、邪悪な行いを生み出すというんです。さらに、4章に行きますと、まあこれ、同じことが語られていると思うんですけれども、この地に属し、肉に属し、悪霊に属する知恵というものは、戦いや争いを生み出し、自分の願い通りにならないと腹を立て、人を攻撃する、攻撃へと導くというんです。それに対して、上からの知恵というものは、上から神様が私たちに与えてくださろうとしている知恵というものは、純真であり、平和を生み出し、寛容であり、温順であり、憐れみと良い身に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものだと言われているんです。ここでもう一つ私たちが自覚をしたいこと。私たちの生まれながらの性質、地に属する知恵というものは、私たちを分裂や争いへと向かわせるということなんです。相手に対する不満、不平が膨らんできます。最初は小さな芽だったかもしれません。しかしそれが、だんだんだんだん心の内側で膨らんでいくときに、やがてそれは妬みや敵対心という出口を見出して、関係の破壊へと進み、それまで一つであったはずのものが分裂へと誘われていく。教会内でも、主の働きと呼ばれる事柄の中でも、しばしば起こり続けていることです。では、上からの知恵とは一体何か。平和を生み出すんです。そこに和解を生じさせ、本来異なっていたはずのものたちを結びつけていく。これが上からの知恵だと言われています。そしてそれはどのようにして作り出されていくのか。注意深く気をつけなくてはならないことがあります。柔和、平和、寛容、温順、憐れみ。こんな言葉が並べられていますけれども、私たちともすればですね、こんな言葉が並べられていると勘違いをしてしまうんです。勘違いをしてしまうんです。そうか。柔和さか、平和か、寛容か、温順か、憐れみか。どれも大切な私たちが神様からいただくことができる性質であるわけですけれども、でもそうか、寛容でなくてはいけない、許さなくてはいけない、愛さなくてはいけない。こんなことが続けて聖書から命じられる中で勘違いをするんです。それは、あ、そうか。たとえ、自分の中に言いたいことがあったとしても、これは自分が我慢しなくてはならない。あの人の行為によって、自分はひどく傷つけられた。でも、許さなきゃならない。自分は我慢しなきゃいけない。 それが許すということ、愛するということなんだ。まあ、そのようにですね、私たちは思いがちかもしれません。でも、一生懸命許そうとしても愛そうとしても、内側にあるその恨みや憎しみの芽というものは、決して摘み取られることなく残り続けますので、いろいろな事柄が起こる中で、それは、ムクムク、ムクムクと、私たちの思いや行動に影響を与えてしまう。そんなことを経験します。新潟のキャンプの中で、中学生と高校生が演じた劇がありました。まあ、許すっていうことがテーマで、その一人の主人公の女の子は、ひどくですね、こう、クラスメートから自分の容姿のことでからかわれたんです。容姿のことでからかわれたんですけれども、一生懸命御言葉を読みながら、許しなさいというイエス様のその言葉を読みながら、ああ、許さなきゃ、許さなきゃ。そういうふうにですね、こう、葛藤している。そんな劇だったんですね。で、直後にありましたメッセージの中で、私は、あれは、ちゃんと言わなきゃいけない。そういうふうにですね、こう、中高生たちに向かって言ったんです。目の前に、不義や悪が存在するときに、黙っていることが許すということでは決してないんです。そこで傷が生み出され、そしてその、何の気なしにですね、こう、そのように自分に対して言葉を発したそのクラスメートが、あっちにもこっちにも、どこにでも行き同じような問題を起こしているとするならば、自分がそこで我慢して黙って忍耐をして許すと言っていることが、その問題をやめさせることには決してならない。いや、むしろ、その問題に対して、それはいけないよ。私はこんなに傷ついた。自分の感情を伝えることがあったとしても、しっかりとその目の前の事柄に対して、口を開かなくてはならない。イエス様は、もし兄弟が罪を犯したならば、呼び出して、あるいはまた、二人のところで、あるいは、証人のいる前で、悔い改めに導きなさいと、そのように教えられました。イエス様ご自身が、あの宮で、不義が行われている事柄に対して、驚くほどの行為を持って、宮清めという、あの行動を起こされました。8月15日を迎えましたけれども、68年前、この日本という国が、アジア諸国に対する侵略戦争へと進んでいく中で、多くの教会やクリスチャンは口をつぐみ、目の前で繰り広げられているこの侵略に対して声を上げようとはしませんでした。問題を起こさない、国が一つの方向に向いている中で、ことを荒立てたくはない。あるいは自分が声を上げることによってその標的とされて自分自身が攻撃を受けること、そのことを恐れた、その恐れによるものでした。目の前に不義があるときに、それに対して口をつぐみ、黙し続けるそれは寛容でも柔和でもなく、本来私たちに求められている地の塩、世の光であることを放棄した。塩気を失い、光であることを放棄した教会の姿に他なりません。私たちの前には様々な歴史が置かれていますけれども、イギリスにおいて奴隷制の解放を生み出したのは、ウィルバーフォースというクリスチャンの議員でした。黙することなく声を上げた一人のクリスチャンによってその働きが進められていきました。また黒人に対するその差別が当たり前のこととして横行するアメリカにおいて自らの命を懸けて立ち上がりそして声を上げたキング牧師という一人の牧師、目の前の不義に対して怒りを覚えそして立ち上がった、声を上げた、行動をした、その牧師から、この差別の撤廃の動きが起こっていきました。 彼らの信仰に立った行いによって、新たな和解と平和が生み出されていったんです。心の内に不満や疑問を抱えつつも黙して語らないということが知恵では決してないんです。愛と真理によって相手との間に、目の前の存在との間に和解と平和を作り出していくこと。目の前にある状況の中に主が与えてくださる和解と平和がもたらされていくことを願い祈りながら、時に声を上げ、また立ち上がり行動をしていくこと。これが私たちに与えられた使命であり、また知恵であることを今日のこの箇所から覚えたいと思うんです。肉に属する知恵、地に属する知恵ではなく、私たちには上からの知恵が与えられています。私たちはどのようにこの知恵を求めることができるんでしょうか。完全な神様に対する信頼です。この神様こそが、私たちに神様との関係において和解をもたらしてくださった。和解をもたらしてくださった神様が、どこまでもどこまでも私たちの内側を知りながら、私たちのあらゆる問題を知りながら、決して見限ることなく、目を背けることなく、そのことに触れ続けてくださり、また私たちをこの信仰の歩みを通して作り変え続けようとしてくださっている、この神様に対する全く信頼を持って、私たちはこの神様との関係をいただくものとして、目の前の相手との間に平和が生み出されること、そこに平和を生み出す知恵が与えられることを求め続けていくことが許されているんです。本来私たちが知らなかったはずの知恵、その知恵が私たちの前に示されています。本来私たちが知らなかったはずのお方、この神というお方がご自身を私たちの前に表し、そして信頼するように、信頼しなさいと、そのように語りかけてくださいます。この場所から私たち使わされていきます。この一週間の歩みを通して、私たちの主に対する信頼を告白し続けたいと思います。ともすれば、関係の破壊を生み出す、この世の知恵ではなく、上からの知恵を求め続け、平和を作り出すものとされてまいりましょう。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日も聖書の言葉を通してあなたが語りかけてくださいました。私たちのうちにある生まれながらの性質は、人と人との関係を破壊し、自分本位のあり方で神との関係を捉え、その関係においての深まりも生み出すことのできないものです。しかし神様、あなたはそんな私たちを憐れみ、御言葉を持って私たちに語りかけ、私たちの内側を探り、自分自身の問題に対して、また目の前の問題に対して向き合うこと、そのための勇気とまた力をも与えてくださるお方です。信頼しますと告白をしながら、しかし本当のところ疑いを抱き、また従おうとはしていない、そのような私たちの不信仰をお許しください。そして同時に、私たちをどうか主を信頼するものへと変えてください。あなたが私たちが信頼するために必要な御言葉を示してくださり、また日々の歩みの中で私たちを導き教えてくださる、その御声に耳を傾け続けるものとさせてください。神様、どうか平和を生み出すことのできるものと変えてください。平和が破壊され続け、関係が破壊され続けているこの世の当たり前の現状の中にあって、しかしイエス・キリストが命を懸けて
和解をもたらしてくださったそのようなものとして、平和を生み出すものとさせてください。あなたを信頼します。信頼しつつ今週一週間の歩みを通してお従いします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りします。アーメン。